ガラテヤの信徒への手紙第2章の11節から14節まで。さて、ケファがアンテオキアに来たとき、避難すべきところがあったので、私は面と向かって反対しました。なぜなら、ケファはヤコブのもとからある人々が来るまでは、異邦人と一緒に食事をしていたのに、彼らがやってくると、割礼を受けている者たちを恐れて尻込みし、身を引こうとしたからです。そして他のユダヤ人もケファと一緒にこのような心にもないことを行い、バルナバさえも彼らの見せかけの行いに引きずり込まれてしまいました。しかし私は彼らが福音の真理にのっとってまっすぐに歩いていないのを見たとき、皆の前でケファに向かってこう言いました。あなたはユダヤ人でありながらユダヤ人らしい生き方をしないで異邦人のように生活しているのに、どうして異邦人にユダヤ人のように生活することを強要するのですか。人と人とのコミュニケーションの取り方が変わってきた、それはなんか毎日のようにニュースに出てきます。しかし、いつの時代であれ、新しい方法は生まれてくると思います。特に最近問題になっているのは、LINE というやつですよね。あれはもう本当に凶悪観念が出てきますですよね、LINE っていうのは。あれ、既読っていうのが出てくるのが一番プレッシャーなんですよね。はい。既読っていうのが出てこないと読んでないっていうことだから、まだこいつは読んでないなという、それでなんかいろいろトラブルが出てきてるらしいですね。で、今日のニュース見てみますと、だいたい 80% 以上の人たちが 80%、 83% だと思いますけど、既読に恐れを感じるっつって、はい、だったらやめればいいんですけど、それやめられないっていうのがやっぱり今のコミュニケーションの取り方かなというふうに思います。昔の方が良かった、コミュニケーションは良かったって、集まって話し合ってっていうのは良かったっていう人もいますけども、しかし最近ではですね、高校生もそうなんですけども、道具や機械やパソコンを通してしか多分人と人とが心が通じないようになって、なぜそうなってくるか分かりませんけど、そういうことが今の問題なんだろうなと思いますし、また LINE っていうのの中に新しいいじめっていうのが出てきてる。だったらやめればいいのにと思うんですけど、やめられないってところがまたですね。で、またLINE の会社がですね、通販かなんかに参入するんでしょ。絶対またこれでいろいろなトラブルが出てくるんだなと思いながらちょっと見ておりました。で、パウロはペテロの行為を激しく非難したっていうのが今日の箇所です。ペテロはヤコブ、これはイエス様の弟なんですけども、その弟のもとから人が来るまでは異邦人と食事を共にしていたのに、その兄弟のもとから人が来たら全然しなくなった。その行為に対してですね、パウロがですね、怒ってるんですね。で、パウロはこの行為を信仰義人という内容から、福音という点ではですね、全く違うということを述べています。パウロには納得できないものがあるんですね。福音というのは全てのものに開かれたのに、ペテロがですね、まだユダヤ人としての自分というのをですね、その開くことができないことに腹が立ったんでしょう。イエス様の一番弟子のペテロであっても面と向かって反対し、これがパウロの生き方です。同じ信仰を持ち信頼を土台にしているから、パウロは一番弟子のペテロにも食ってかかって面と向かってなじるという、そういうコミュニケーションができたのかなというふうに思います。先週たまたま喫茶店にですね、あそこの味噌天使の伝天のとこにある喫茶店に行ってですね、あまりにも暑いので涼んでおりましてですね、で、みんな美味しそうにアイスコーヒー飲んでたんですけど、そこに男女のカップルが入ってきましてですね、アイスコーヒーを注文して、見なきゃいいんですけど気になるじゃないですか、何話してんのかなとかですね、恋人同士かなと思って、で、隣の席だったのでちょっと気になったんです。で、自分でアイスコーヒー見ながらですね、その人たちを見ていたら、何したかっていうと、スマホを出して、そして一生懸命こうやってポンポンポンポンなんか LINE やってるのかなんか分かりませんけど、そして黙ってお互いで自分のスマホを見て、そして1時間後にじゃあ行くかって言って出て行ったんですよね。って ていう、これでいいんかなってですね、会話しなくていいんですかね。あのぐらいの年齢だったらいろんな話をすることに楽しみがあるわけじゃないですか。いや、何にもせずに終わってですね、いや、この人たちはコミュニケーションはどうしてんだろう、意思疎通、まあ余計なお世話ですけど、ちょっと思ってしまったんですよね。ですから、またあのですね、何にも話さないうちに、じゃあ別れようって話になるんでしょうね。それでいいのかなと思いながらですね、まあそういうあのスマホとかですね、 LINE との発達とともに、やっぱお互いが向かい合うってことがやっぱりないんだろうな。そういう世界においては、互いに面と向かってなじり合うとかですね、信頼関係の上に立って忠告するとか、そういうものがやっぱりなくなっていくとなると、これは多分恐ろしい会話のない世界になっていくだろうな。まあ、あの九州学院で教えててもですね、面と向かって怒るってことはやっぱりないですよね。やっぱりこれではなあと思いながら、ちょっとその光景を見てました。パウロはペテロに対して面と向かって反対したって、今日聖書書いてあります。それはあのギリシャ語で読むと、顔と顔を合わせて言ったって書いてあるんですね。まあ、これがやっぱり大切なんだろうと思います。それは信頼関係の中でしか起こらないことだからです。はっきり言うことができる関係、それを私たちはあの、まあ、持っていかなきゃいけないし、神様と私たちの関係はやっぱり面と面と向かってはっきり言うことができる関係であるということが、まあ、素晴らしいんだろうなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。人と人とのコミュニケーションのあり方がどんどん変わってきておりますが、しかしどうか主よ、私とあなたたちの関係の中はどうか一つであり、また自分の心が正直に主に向かって祈りを捧げることができるような関係をいつも作り上げてください。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師、牧師と家族、一人と共にいて守り導いてください。悩みのうちにある者、絶望に追い込まれている者には、あなたが共にいて、あなたしか与えることのできない慰めを与えてください。今週1週間もあなたにあって守られてきたことを心から感謝いたします。どうか今日も主が私たちと共にいてくださり、与えた使命を果たすために聖霊の豊かな祝福を与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。